ラジオ日経リスナー感謝祭
トレーニングフロア。
はい、皆様こんにちは、山中康二です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。さて本日は朝8時から夕方6時までの10時間にわたってラジオ日経リスナー感謝祭をお届けしています。本日はですね、高機能トレードプラットフォーム MT4 特集ということで、ここからの時間トレーディングフロア MT4 特集をお届けしていきたいと思います。 MT4 の特集ということですので、メインパーソナリティはこの方、MT4 の伝道師山中康二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日は特集ということで、はい、MT4 についてたっぷりと、
そうですね、たっぷりたっぷりと、語っていただきたいゲストの方もお二人いらっしゃってます。
はい、はいはい、ということで実際に MT4 ユーザーの個人投資家の方々お二人お迎えしました。まずはゲートレーダーモッティさん、お願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
すいません、お呼びいただいてありがとうございます。なんだかMT4 といえばもう私ということで。
そうですね。そしてもう一方、はい、この方もそうなんですよ。MT4 ユーザーで個人投資家、そして EA 界では知らない人はいないほど好成績を上げているベアトリーチェの開発者、東京シストレさんです。お願いいたします。
はい、どうも今日はお呼びいただきましてありがとうございます。
あれ、かぶせてきました。モッティにかぶせてきてません。
大丈夫、ちょっと。
お二人は、まあ、それぞれ MT4 使われてると思うんですけど、はい、なんか使おうと思ったきっかけとかってモッティ何だったんですか？
きっかけなんだっけね。最初はもう、あのね、本当にスマホの、いろいろ使ってたんだけども、まあ、パソコンをちゃんと使うようになって、そしたらもう MT4 を結構使ってらっしゃる方がいたから、じゃあ使ってみようっていう感じで取り入れてみたら、あらびっくり、こんなにいろんなことができるんだっていうね。直感的にも使えるしっていうことで、どんどんそれを取り入れていったっていうね。
やっぱり一回あれですね、使ってみるとその魅力っていうのが分かるわけですね。
そうですね、ちょっと最初の入り口がなかなかハードルが高いっていうふうに感じる人多いと思うんですけども、もう入ったら抜け出せないって感じじゃないですか。
そう、抜け出せないです。はい、他のもの使えないかもしれない。
東京シストレさんはどういった経緯だったんでしょうか？
なんでしょうね、たまたまそこにあったから使ったっていう感覚しかない
かっこいい
かっこいい、かっこいい。
そこに山があるからみたいな。
そう、当時なんだろう、僕が始めた時、まあ、10年ぐらい前だったかな、たまたまトレードシステムで自動売買とかそういった機能もついているのが MT4 だったんですよね。もちろん他にもあるって言えばあったのかもしれないですけども、まあ、当時、まあ、それを推してる会社さんが、まあ、多かったっていうのがやっぱり背景にあります。
うん、はい、ということでこのメンバーで今日は進めていきたいと思います。は
い、すごいですね。
はい、ではどうぞ皆様最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト。
さてこのコーナーでは MT4 はどんなところがすごいのか、どんなところが便利なのかということでちょっとお話を聞いていこうかなと思いますが、まあ、山中さん、まずはどんなところがすごいのか、そのあたりについてはどうですか？
はい、今オープニングでモッティさんが言ってたようにですね、うん、まあ、みんな使ってる。で、じゃあなんでみんなが使ってるのかっていうことは、やっぱり使い勝手がいいからってことだと思うんですけども、うん、基本的には日本の FX 業者さんですと、自社開発の取引システム提供しているところが多かったんですけれども、うん、まあもともとは、世界で一番使われている取引システムってなんだろうねっていうことを考えると、まあ MT4 だと。うん、で、ピーク時には大体700社ほどが MT4 を使ってたというようなことで、まあ結局ユーザーが多いと、そのユーザーが多いということでもって、うん、まあいろいろと、まあみんなの情報交換がしやすくなるっていう、うん。で、それがどんどんどんどん広がっていって、で、じゃあ自分がちょっとこんなことやってみたいなっていうとですね、そうすると例えば東京シストレさんみたいな人が、もうすでに作ってくれてるものがあったりっていう、うん、このあたりが非常に強いとこじゃないかなと思いますよね。
そうですよ。便利なインジケーターとか、はい、そう、それぞれの人が結構開発してくれたりとか、だからそれも使えるし、うん、そこがなんかもう楽しいです。
いろいろこう見つけてきて、あ、こんなのがあったんだっていう喜びもあるわけですよね。
こんなインジケーターあったんだっていうね。う
すごいのになると、もうチャートの部分全く無視しちゃって、何これみたいな、そんなのもあるんで。
そういろんな情報が見れたりとか、そうそうそう。
で、まあ私も実はもともとは実は MT4 使ってなかったんですよね。で、もともと銀行にいた時っていうのはそれこそ、まあ、ブルームバーグですとか、うん、まあ、ロイターですとか、まあ、そういうのを使ってて、で、実際個人投資家になってから何か使い勝手がいいものないかなっていうふうに、うん、で、最初に触れたのが、まあ、今じゃもう全然聞かなくなっちゃいましたけど、 トレードステーション2000杯というのがありまして、まあ、どちらかというと自動売買用のツールだったんですけど、ただ、あんまり一般的じゃない、うん。なぜかっていうと、彼らが自らが証券会社になっちゃって、うん、他の人に提供しなくなっちゃったっていう、まあ、自らもう、破滅への道を歩んじゃったという。で、そこに出てきたのが、まあ、MT4 だったんですけど、私はその間にもう一個挟んでるというか、今もそっちがメインなんですけども、うん、やっぱりチャート分析の専用のツールでもって、いちいち書かなくても、うん、本当にもう、プルダウンメニューから選ぶだけとか、ラジオボタンで選ぶだけみたいな。うん、ただ、じゃあこれ30万円なんですけど、みんな使ってくださいとは、さすがにこれは言えないですよねっていうところで、ね、うん、まあやっぱりその、ただで使えるというとあれなんですけれども、うん、まあみんなが使いやすいというところで、私も徐々にまあ MT4 の方に入って、まあ今はその30万円のと MT4 と2つ使ってるという感じですね。
そうですね。
はい。
どちらもそれぞれの特性を生かしながらうまくこう活用していくっていうところですね。
そうです。まあ基本的には、まあもともと使ってるやつがメインなんですけれども、はい、でもそれは他の人使えないんで、それをじゃあこっちに落とし込もうっていうような、うん、そんな使い方をしてますね。
なるほど。
モッティはその普段のトレードをする上で、もう MT4 なしには困るわ、うん、みたいな感じですか？
特にパソコンでやるときは、もう便利すぎて困るね、なかったら。
おすすめのインジケーターとかってなんか最近見つけたのでいいのあります？
これは言っていいのかな、HT ブログさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方がすごいね、便利なインジケーターをいっぱい開発してくれるんですよ。うん、で無料で使えるし、はい。で、それでね、結構最近使ってるのは、ボラティリティの情報っていうのを、表示してくれるものだったりとか、あとはね、ロウソク足の背景、チャートの背景に上位時間足のロウソク足を表示してくれるっていうインジケーターだったりがあるんだけど、はいはいはい、それを使うと結構ね、例えばマルチタイムフレームの分析だったりとか、もうはかどるんですよ。結構ずっと使ってる。
はい、うん。ということでね、本当に独自のそのトレードに活かしてるっていうところですよね。
うん、そうそうそう。
東京シストレさんどうでしょうか。まあ、自動売買は EA なんですけれどもね。
結局そうですよね。使いやすいっていうの、うん、慣らされちゃってるものだから、すっかり、はい、もうそれ以外使えないみたいな。
まあ大体ね、もう使い始めて、そこに行っちゃうと他の使えなくなっちゃうんですよね。
本当にそうなんですよ。何でもね、
ちょっと間違えるとね、それこそ、バイバイ間違えちゃったりっていうこともね、あるんですよね。慣れないの使うと。
そっかそっか、もう慣れちゃってますからね。はい、
そうなんですね。
MT4 をあるっていう前提でトレードしてるわけですよね、皆さんね。
そう
ですね。
そうなってくると、そっか、その MT4 なしではもうトレードできないわけで、うん、まあ、もちろんね、いろいろあるかもしれないですけれども、っていうところまでもう来ちゃった。
来ちゃってます、もう。
本当ですか。
もう全然やっぱね、チャートの見方って非常に重要だなって考えてて、うん、もう見方次第で結構もうそのチャートの、何、値動きが、こう、読めるか読めないかっていうのも結構、変わってくるので、うん、結構ね MT4 を使うといい感じにね値動きが読めるようにできるなれるんですよ。
トレードも上手くなっ
ちゃう。トレードも上手くなるかもしれません、うん、やっぱりいい道具を使うとっていうかね、うん、やっぱりトレーダーは筆を選ばないとダメじゃないかっていうふうに僕は思うんですけども、うん、
なるほど。
でさっきモッティさん MTF マルチプルタイムフレームなんですけども、はい、上位の時間枠が表示されるって言ったんですけど、うん、実は私が言ったさっきの30万のっていうのは、はい、世界で最初にそれを導入したツールで、
はい、
でも私もずっとそれ使ってて常に、はい、それこそ60分足、はい、日足、週足とか、日足、週足、月足みたいな、はい、常に3つのを表示してるっていうチャートに慣れてたんで、まあ逆にあれですね、MT4 なんかは、はい、それができるっていうのは、うん、もうぜひみんなに使ってほしいなと思いましたね。
そうそう。あと何がいいかっていうと、まあ他のツールでも多分使えるとこはあるんだろうけど、MT4 って縮小がめっちゃできるんですよ。そのチャートを。だから、例えば1分足とか見るときに、結構ね、拡大してる人が多いじゃないですか。ロウソク足みたいとか。私結構それ不毛だなと思ってて、
うん、
めっちゃ縮小してみるんですよ。
はい。
で、そうすると結構その大きな流れ見ながら、うん、こう波でこう、チャートを捉えることができるから、うん、あ、ここ美味しいところだ、みたいな、うん。っていう風に見れたりするので、うん、それは MT4 はね、すごい、うん、できるんですよ。
それはいいと思いますね。
そうそうそう。
だから僕なんかもそうですよ。ロウソク足だと最低横幅3ドットあるじゃないですか。
うん。
バーチャートだと、ワンドットしかないじゃないですか。だから僕、ローソク足使わないです。
そう。
バーチャートしか使わない
です。私も今、ラインチャート。
あ、へぇー。
なんですよ、1分足は。
そうなんですね。
そう。グッとやっぱり入るっていうね。
そうそうそう。
で、ローソク足とかでグッとやると潰れちゃうんで。
うん。 そう、本当に見やすくなるの、うん、できるので、うん、カスタマイズできるから。
大体日本人だけとは言わないですけど、もともと海外の人ってみんなバーチャート見てましたからね。だから、意外とバーチャートって、なんでバーチャート使うんですかって僕なんか結構言われるんですよ。うん、だけどまあ、もともと使ってたからとしか言いようがなくてですね。
そう、ローソク足でじゃなきゃいけないっていう理由も特にないので、うん、そうそうそう。逆にこう、大きな流れがつかめるようになるっていうのが私的には重要なところなので、それが実現できるのが MTO だなっていう。ところ、うん、そうそうそうそう。
さあ、そしてシストレさん、はい、EA を開発する上でのそのプラットフォームとしても MT4 ってやっぱりいいもんなんですか？
そうですね、MT4 の一部としてまあ自動売買するっていうものもあるんですけど、はい、まあインジケーター表示したりとかまあいろいろありますけど、その機能の一つとして、うん、まあ、非常に使いやすいですね、うんうん、機能としては、
うん、何が違います？具体的に他のものと。
やはりシェアが広いっていうことが一つ、まあ、優位性があるのかなっていうのがあります。
ということで、そのインジケーターも豊富で EA で自動売買もできるっていうことで、そのプラットフォームとして優位性のある MT4 というものですね。
そうですね。
サクソバンク証券でも一定の条件を満たせば、MT4 を使うことができるということです、ね、はい、
あんまり皆さんね、知らないんですけれども、うん、まあ、サクソバンクの MT4 のいいところっていうのは、まず、先に悪いところ言っといた方がいいかな。最低証拠金1000万円。ちょっと高いですよねっていう。うん、でも、それがあれば、まず、あとは取引量が多くなきゃいけないとかってあるんですけども、うん、はい、ダイレクトマーケットアクセスって、もう要は自分だけの、リキディティを作ることができる環境なんで、はい、だから表示する通貨ペアを減らせば減らすほど、うん、どんどん、高速になっていったり、とか、
そうなん
だ。それでまあ、本当にスキャルピングとか、はい、何をしても大丈夫、EA の制限もない。結構うんうん、制限加えられちゃう業者さんとかもあったりするんですけど、はいはいはい、まあ、そのあたりが一切ないと、いうのはおすすめできるところかもしれません。で、レートだけ見てるとめちゃくちゃいいんですよ。うん、ドル円とかユーロで常に0から 0.1 ぐらい出ててみたいな。
スプレッドが。
スプレッドが。
あ、そうなんだ。
で、ユーザーさんとかに聞くと、うん、100万ドル単位で取引してるとか、ちょっと、あなたたち、別世界の人じゃないですか、みたいな。
すごいですね。でも、ま、そんぐらいの資金があるだったら、そういう環境でやった方がいいと思う。
そうなんですよね。うん、そうそう。だから、そういう、人でも、十分に MT4 対応できるっていうのは、うん、まあ、ある意味すごいですよね。
うん。うん、
そうですね、ぜひ詳しくはサクソバンク証券のホームページ見ていただければと思います。一定の条件を満たしていただければ MT4 をサクソバンクでも使えるということです。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお届けしました。サクソバンク証券の MT4 は普通の MT4 に飽きた専業トレーダーにおすすめ。お客様だけの専用ラインをご用意、約定力の強さを実現。もちろん EA 制限なし、スキャルピング可能。これまでの MT4 の常識を覆すプロユース。サクソバンク証券の MT4 はお客様のニーズに合わせて2つのプランから選べます。 DMA プランなら豊富な流動性をお客様ごとにカスタマイズ、他人と同じレートでパイを分け合うこともありません。スプレッドと約定力では第三者機関の中でも業界で有名な矢野経済研究所の調査で、アメリカの雇用統計の際にも高い約定力と競争力のあるスプレッドナンバーワンの座に輝きました。サクソバンク証券の MT4 ならお取引のチャンスを逃しません。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社、第一種金融商品取引業者、関東財務局長、金商第239号。
トレーディングサロン。
さあ、ではトレーディングサロンです。実際に MT4 の特徴の一つでありますインジケーターや EA について具体的にどんな取引をしながら活用しているのかっていうことも聞いていこうかなと思います。まあ、先ほどモティの方からも、はい、もう MT4 がないとトレードできないわっていうのもありましたけれども、ね、うん、あった時とない時とでどんな風にトレードが本当に変わりました？
どうだろうね。やっぱりそのね、大きな流れを見るっていうところで、うん、通常のツールだと結構狭い見方しかできなかったりするので、はい、そういう、なんだろうな、 大きな流れをつかむっていう意味では、うん、あの MT4 を使うことによって、変わりましたね。トレンドをつかみやすい。うんう
ん、山中さん、その個人の方でそのインジケーターとか家どんな風に MT4 で活用していけばいいんでしょうか。
おそらくですね、最初はまずデフォルトで入っている、まあ、標準の指標っていうのが30種類ぐらいあるんですけども、うん、まあ、普通はそこで足りると思います。ところがやはり他の人がこんなのを使っててこれがいいよとかっていう風になるとですね、例えばもう本当に後から追加できないものだと、ああ、使いたいけど使えないねって終わっちゃうんですけれども、うん、MT4 の場合だったらば、誰かが必ず作ってくれているという安心感があるので、うん、まあとにかくネットで探せば、うん、使いたいテクニカル指標の名前プラス、MQ4 とか、まあそういうんで、Google で検索するとですね、うん、ほぼほぼありますね。
そうなんです。
ちなみにモッティさんってこれ MT4 の MT から来たんですか？モッティとか言って。
これはですね、違うんですよ。
違うんですか？これも。MT4 があまりにも気に入ったんで。MT をちょっと読み方変えてモッティにしたのかななんて思ったんですよ。違いましたか？
これから改名してモッティ4にしようかしら
ですね。モッティ4ちょっとバージョンアップして。
バージョンアップしてね。ご期待に添えず。
いいんですよ。それはね、正直に言っていただいてね。はい、嘘つく必要はないですもんね。はい、東京シストルさんどうですか、うん、どんな風にその個人の方活用する、うまく使ってもらいたいと思います？
僕の場合ね、例えばモッティと非常に対照的なトレーダーなんで、はい、例えば家って言ったら、例えばこういうインジケーターとか使ってる方とはまたちょっと違うトレードの仕方をするんですよ。うんうん、
はい、
機械的に要は自動売買するっていう考え方で、うん、インジケーターとかもうそうトレードしてる間って見ない、
うん、逆にね、
基本的にね、うん、もう機械が勝手にやってくれるっていう感じでやってるんですよ。
うんうん、
要は過去のデータ使ってそのどのタイミングで要はエントリーするかとか、
はい、
もうこういうのを全部機械に要は覚えさせて、
うん、
まあそれ淡々とやっていく。だから非常に例えばこうインジケーター見てるトレーダーさんが非常にアクティブなんですけども、
はい、
結構僕らの例えばそういったオートと自動トレーダーみたいなのは
一回走らせたらあとは基本的に放置ですからね。
はい、
うん、だそういった意味ではまあ普通のちょっとトレーダーというのとは違うんでしょうけど、でもそこ作るまでがすごく大変なんですけども、で実は MT4 の言語って結構 C 言語に近いような感じで、
はい、
言語的にはかなりハードルが高いと思うんですけど、東京シストルさんはそのあたりっていうのは最初はどういうところから入ってったんですか？
もともと C に近かったっていうのが一番大きかったと思いますね。まあ C か C シャープか、まあそのあたりの言語、もともと僕例えば国家資格でそういうのを持ってますから、開発関係の、まあそれでできたわけですけども、
ちょっと一般の人には結構ハードルが高いですよね。そうなんですよね。そうだから僕なんかも一応他の人が作ったのを直すとかぐらいだったら全然問題ないんですけど、うん、一からスクラッチで作れって言われたらちょっとそれは無理ですねっていう感じですよね。
うちはもう完全にうちの中だけで開発しちゃってますから、外注とか出さず、
うん、すごいですね、
すごいですよね。ちなみに例えばそのまあパフォーマンスがちょっと変調をきたしたななんていうような時に中身を変えたりしますか、それとももう最初のでずっといきますか？
する場合としない場合があります。する場合っていうのは特にその例えばファンダメンタルズが強い相場でもないのに、まあいや例えば不調になってるとか、こういう時はもうそのやっぱり調整し直しとかしないといけないので変えれますね。ただ逆に例えばこの間の中間選挙とかいろいろありましたけども、まあ今回 FOMC 今週もありましたけども、うん、まあああいう状態の時に不調になる分には別にこれは、まあ、一時的なものであるっていうふうに考えて、まあそのままでいきますよね。テクニカルだけでもこれ EA とかそういった自動売買って判断するんで、うん、人間だったら例えば裁量トレーダーさん、まあ、この例えば情報入ってて、まあ、この週はまあトレードしないとか、まあ、判断できると思うんですけども、うん、まあ、そういうのないんですよね、基本的に機械
だから、ね、完全にねずっと自動だから、
そうですよね、走らせてるわけですもんね。主に使用するテクニカルっていうとどんなところになってくるんですか？
まあ、EA の場合だと、うちだと、ま、ADX と CCI とか、そういったのですけど、なんか、ウィーアンパーセンテージみたいなのも途中で改良で加えたんですけども、あれは非常にいいものですね。
そういった、そのトレー、EA に関わる、その、テクニカルなんかも、こう、もうほとんど網羅できるわけですよね。
そうですね。まあ、EA 作るときっていうのは、さすがにそういったものをどうやって取り込んでくるのかっていうところでもって、もともと入ってるのは関数として、 引っ張ってこれるんで楽なんですけど、はい、そうじゃないところは結構大変なところもありますが、でも、もう、プログラムに関してはもうプロなので、もう何でもできちゃいますよね。で、その何でもできちゃう状態でもって、まあ、どうしよう、こうしようっていう、もう細かい調整っていうところだと思います。家とか走らせません？
家まだね、使ったことないです、ちゃんと。もうずっと裁量で。
なるほど。私ちょっと助言なんかもやっててですね、はい、実際に販売してるんで、はい、人様に売ってるものを自分が使わないのは問題あるだろうと思ってですね、はい、一時期ずっとやってたことあるんですけども、うんうん、まああまりちょっと個人的には賞に合わないかなっていう部分はあって、まあもちろん全くやらないわけじゃないんだけども、もともとがずっと裁量トレードでやってたんで、はい、まあ結局は裁量にまあ、まあ戻ってきちゃうかなっていう。
なるほど。まあ、どっちかっていうと、まあ、裁量、私も裁量なんですけど、なんか結構システマチックにやってる感じですね。一応、なんかサイン時計だとかも私開発してたんですけども、それでも出て、条件揃ってたら入るみたいな。
それで、これが人間の目ってすごいなと思うんですけども、それでもって、実際にそれを今度 EA に落とし込むとですね、これが勝てなかったりするとかっていう。
まあ、勝てないんですよ、実際人間。
で、そのあたりっていうのはどういうような、まあ、見方というか、
見方っていうか僕思ってるのが、例えば裁量トレーダーさんでこれ勝ち負け決めるのって、これ本人の感性にもよって違ってくるんじゃないですかね。ルールに落とし込めてない、必ずその勝ててるトレーダーさんの中にルールっていうのがあって、それ本人口でこうだからこうこうこうって説明するのかもしれないですけど、多分それだけじゃないんですよね。
まあ、要は説明しきれてない部分がキーだと、
だったりね、それはあるかもしれない。メンタル。
だそうするとあれなんですよね。結局、例えば自分で作るとかってなれば自分が分かってるからね、いいんですけども、そうじゃない人が、よく自分のそのね、トレードルールを EA に落とし込みたいっていうけど、意外と失敗してる方っていうのをよく見ますよね。多分だからそれもそうなんですよ。多分、すべてを説明しきれてないとかっていう。
そういうとこはでも EA 難しそうだなっていうね、ちょっと思ったところだけど。その自由に作れるっていうのがね、結局あの MT4 があるからこそっていうところですよね。
そうですね。
まあでもね、なんかこう使いやすい家があれば、モティもね、使ってみたいですよね。
まあちょっと、後々は使いたいなと思ってます。
ちなみに山中さんは、やっぱりあれですか、あの裁量トレードの方が自分の性には合ってるなっていうのを使ってみては。
そうですね、もともとずっとそうなのと、あとは要はその、まあ、変調をきたした時なんかに、やはりその中を変えるか変えないかとかって結構悩むんですけども、ちょっと変えてみたりとかね、すると、その後はやっぱりまた元の方が良かったとかっていう、そんだったら自分でやった方がいいじゃないか、みたいな風になってきちゃうんですよね。
なるほどね。
ただ、やはりその EA は EA のいいところっていうのがあって、人間やはりそんな寝ずにずっとトレードするわけにはいかないんで、常にその動かしていると。だから例えばじゃあその起きてトレードしてる時のルールを落とし込んだらどうかななんて言って、時間をあえて区切って自分がトレードする時間だけでもって検証したりとかもするんですけども、まあ、いろんなことをやってるうちにますますなんかぐじゃぐじゃになっていくっていうことで、まあこれは本当にプロの人たちに任せた方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思っちゃいますね。
そうか、そういうね、いろいろな邪念もありながらっていうところですよ。まあ、それぞれ裁量もいいし、家もいいしっていうところではあるんですけどね。どういうふうにやっていくか。ね、
まあ、ただ自由度が高いから、その分、いろいろこう迷子にならないように。なんか、あれもコロナインジケーターもこれもってやってめちゃくちゃなっちゃう、いがちなので。
確かに。
私も結局そういうふうに通って、最終的にシンプルな形になったので、なんか、まあ、一回通ってもいいと思うんですけども。なんかあんまごちゃごちゃやらない方が逆にいいんじゃないかなと。
迷ったりとかして、あれもこれもってなっちゃうんですね。これも見て、あれも見て。
いろんなインジケーターが無料で使えるから、これも面白そう、これも勝てそう、みたいな感じで入れちゃうんですけども、なかなかね、それうまくいかなかったりするので、そこはもう注意してほしいなと思ってます。
その辺の東京シストレさん、その、まあ、裁量トレーナーではないわけですけど、その、どうしてもこう、ごちゃごちゃいろいろ入れたくなるみたいな、その辺のマインドってなんかアドバイスありますか？
僕はもともとそういう考え方しないんですよ。要は、シンプルに考えてて、もうこれって決めたらこのインジケーターしか見ないみたいな。
で、先ほど CCI と ADX っていうふうにね、出てきましたけども。まあその二つはその二つでもって逆にどういう挙動を示すのかとかっていうふうにした方がいいのかもしれないですね。私も結構最初はいろいろ試したんですけど、今なんてはっきり言ってほとんど何も使ってないですね。
ねってなりますよね、なんかね。
もう本当にトレンドラインだけじゃないかみたいなね。あとはその、要はチャート見て、これ、例えば今回なんかもう、あ、これ112円割ったら下がるだろうとかって、もうここは思い切って売りしかないでしょうみたいなね。
そ
う、もう、最終的にはもう、指標じゃなくなっちゃうんですよね。もう、
結局ルール化されてないですよ、
ね。そうなんですね。そうなんですよ。
そうそうそうそう。
なるんです、
うん、まあ自分のテクニカルをいかにどうやって探すかっていうことですよね、うん、それ MT4 上でも ね、 そ
う
ですね。
だからまあもう本当にこれがいいなと思ったらちょっと しばらくお付き合いしてみるっていうのがいいんじゃないですかね。
そ
うですね、もう
ちょっと変えるよりはね、うん、一回これって決めたら、うん、なるべくそれを極めてみるとかね、そっちの方がいいんじゃないかな。
さてお送りしてまいりましたトレーディングフロアスペシャルなんですが、はい、そろそろお別れの時間近づいてきましたが、今日は MT4 の特集ということですので、最後にお二人にそれぞれ MT4、はい、ここがすごいんだぞ、ここがおすすめだよっていうのを一言ずつ頂戴したいなと思いますが、はい、いかがですか、持っていいから。
あ、じゃあ端的に言うと、うん、まあインジケーターが非常に便利なので、まあいろいろちょっと試してみて、ぜひなんかチャートの見方だったりをこう新しくしてみるのもいいんじゃないかと思います。
自分なりのスタイルというのをそこで確立していくというところですよね。はい、東京シストレさんいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり裁量トレーダーの方が本当は EA 使った時も成績伸びるはずなんですよね。結局テクニカルだけで判断しているので、ファンダメンタルズって見ないんですよ、うん、だからまあそういう時オフに資するっていう判断とかって結局その人の、まあ、力なので、まあ結構ハイブリッドで使われてる方っていうのもいらっしゃいますよね。
はい、うまく活用してっていうところですね。
そうですね。で、まあ、裁量がいい場合も、自動売買がいい場合もあってですね、うん、まあ、半自動売買とか、セミオートとかっていうような言い方実際にあるんですけども、私なんかがやっぱり自分でもって販売してる EA をやってた時っていうのは、仕切りは EA に任せないで自分でやってました。もうここでリグ行った方が絶対儲かるよっていうような時あるんですよ。だからそれは確かにもうおっしゃる通りだと思います。うん、で、まあそういうこともできるし、まああとは本当に使い勝手としてはやっぱりユーザーが多いっていうのがこれがもう、うん、もう本当に一番の魅力じゃないかなと思いますね。
ですね。ぜひ皆さんには MT4 をうまく活用していただいて、勝てるトレーダーになっていただきたいですね。
そうですね。まあ、勝てるか勝てないかは、まあ、あなた次第です。
そうですね、本当に。
あなた次第っていうこと
で。そうです、あなた次第でございます。
そうですね。はい、でも、うまく活用していただきたい。
でも、そう、勉強は必要ってことですね。いろいろと慣れる、うんね。使う。使いこなす。
まあ、新発見とかもあるかもしれないし。
うん。うん、
さて、トレーディングフロアなんですが、毎週月曜日午後4時10分。10分から毎週生放送でお送りしています。今日は特集スペシャルということでお届けしていたんですが、毎週のレギュラー放送もぜひお楽しみいただければと思います。毎週マーケットの専門家をゲストにお招きしましてお届けしているトレーダー必聴の番組になります。ぜひそちらもお聞きいただければと思います。そしてここでお知らせなんですが、現在開催中のラジオ日経リスナー感謝祭では、12月28日金曜日大納会の日の日経平均株価終値を予想する日経平均株価当てクイズを実施しています。ズバリ的中もしくはニアピン賞1名の方に全国百貨店共通商品券3万円分を進呈。その他抽選で iPad mini 4そして年末ジャンボ宝くじ10枚セットが当たります。大納会の終値を予想する日経平均株価当てクイズはインターネット限定、応募締め切りは12月26日水曜日、12月26日水曜日となっております。リスナー感謝祭特設ウェブサイトで受け付けています。今日は山中康二さん、そしてモッティさん、そして東京シストレさんゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後もラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください。この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。